皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月14日藤原直哉の日本と世界に一言、今日の話題は中東海戦の行方というお話です。イランとイスラエルの対決ですけども、いよいよイランが総攻撃というような状況になったようですね。イスラエルもアメリカも相当慌てております。一方で民間人の死者をなるべく出さないようにという声は世界的に当然あるわけでありますから、なんかね、昔の絨毯爆撃のことのようなことをイスラエルでやるっていうのはちょっと考えられないんですけども、一つなんか大きな決着つくそうだと思うのは海戦だと思うんですね。軍艦の行方なんですよね。ロシア、それからイラン側は今までたくさんのですね、こうヒントを世界に向けて示してると思うんですね。でやっぱりその中で例えばフーシ派ですね。フーシ派はアデン湾の奥と黄海のところで民間の商船を攻撃してますよね。攻撃する船としない船があるんですけども、あれはその言ってみると経済的にはやっぱりかなり大変なことで、今でも実際にこの物価高の中でですね、多くの商船が、黄海を通らないで喜望峰回りになってまして、結構金も何もかかってるんじゃないですか、日数もね。であれは一つの方向性で、それに対してやっぱり欧米が応戦できてないですよね。そのシーレーンっていう言葉最近聞かないでしょ。シーレーン防衛っていう言葉、アデン湾の奥と黄海でそこを通行するですね、一般の商船に対する、ゲリラ攻撃を止められなかったら、それシーレーン防衛なんてことはもうないってことですよね。こういうことがないようにっていうのはシーレーンを守るっていうことでありますから、その一番すごいところの中東でシーレーンの防衛ができないっていうことは、これもうはっきり言って欧米が海の平和を守れないっていうことそのものですよね。ですから、あそこにアメリカ、イギリス、あと他のヨーロッパ各国も船出してるようでありますけども、何やってるのか知りませんけども、とにかく守れない、それだけじゃないですよね。その今度イランは極超音速対艦ミサイル出してきますよね。あれロシアとイランの関係ってよく分かんないんですけども、どっちが作ったのかよく分かんないですよね。どっちもその優秀で、で北朝鮮もミサイルについては相当昔から優秀ですから、元は全部ソ連のミサイルだと思うんですけどね、優秀でありますから、彼らが作った極超音速ミサイルに西側全く歯が立たないわけでありますね。もちろんこういうもので、ウクライナでやってるみたいにその地上のね、戦略爆撃を行うってことはあると思いますよ。発電所爆発したりですね、いろんな政府系機関とか軍の施設を爆撃するとかいうことできるんですが、これ本当に決定的な効果があるとすると、アメリカの空母とかミサイル巡洋艦なんかを沈めちゃった時ですよね。確かイランは言ってましたよね、空母は2発、一般の船なら1発でこれ沈められるぞって。多分あれ本当なんだと思うんですよね。今回その2022年でしたっけ、ウクライナ戦争始まった時ですね、ロシアの話とかよく分かってる人はね、これはロシアの勝ちだと最初から見抜いていたわけでありますけども、やっぱなんかその1991年の湾岸戦争でアメリカが勝ったんだと、以来歴史は全く変わらなくなったんだと、すなわち世界はアメリカの覇権で全く変わることがないと頭から信じた人にとってみれば、ありえないことの連続だったと思うんですね。アメリカの武器がロシアに負けるなんてことは絶対にありえない、あってはいけないことだというふうに多分思ってたんじゃないかと思うんですね。でしかしもう気づいた時には完全に手遅れで、アメリカの武器とか武器はもうめちゃくちゃありましてね、オスプレイなんかとんでもない欠陥機を、国防総省がそれ隠して飛ばしてて、たくさんの犠牲者が出たことがアメリカ軍の調査で分かった状況でありますしね。でボーイングもあれ武器屋ですから、でたらめな製造やってたことも明らかだし、とにかく役に立たないわけですよね。サイバー攻撃だってそうでね、 役に立たないわけですよ。ですからそうなってきた時に、まああっさり引きゃいいんだけどね、アメリカもね、アメリカもイギリスもあっさり引きゃいいんだけども、そのあたりやっぱりこう負け戦ってそんな感じだね。もうだから引くに引けなくなってるってことあると思うんですね。そうなってきたでもう負けるしかないような時に開戦やって、それで大敗北を喫すると、まあ、これでいよいよ終わりますよね。まあ、スペインもイギリスに負けてね、海の覇権を失いましたし、それから帝政ロシアは日本海で日本軍に負けてですね、結局帝政ロシア崩壊しちゃいましたからね。やっぱりその開戦で、大敗北を喫するっていうのは大変なんですね。まあ、日本で言いましたらミッドウェーですね。ミッドウェーで海戦で負けてからもうあとずっと日本は負け戦っていうことでありますから、まあ今回だからもうすでに負けが込んできてるところに持ってきてね、さっき言ったように小船の防衛ができないってことは基本的にシーレーンの防衛ができないってことで、これ海上輸送を基本とした欧米の世界のまあ経済戦略がもう破綻してるっていう意味ですから、もうそれ以上にですね、なんか力めば今度は空母だとかミサイル巡洋艦だとかそういうのが、ね、沈没して終わりになるだけですから、まあもう終わりにしていいんだろうけども、まあトランプは終わりにするつもりなんでしょうけども、まあしょうもないのがたくさんおるんで、まあこの際コラテラルダメージ負け添えしということになりますが、まあ沈めて終わりにするという決断じゃないかと思うんですね。一般人が死ぬんじゃなくて軍人が死ぬんだからそっちの方がまだいいだろうという、まあ、そういう結論じゃないかと思うんですね。でイスラエルがもし核兵器を使える状況ならもっとなんか動き方違ったと思いますね。あれもし本当に今でもイスラエルが核兵器を使えるならばですよ、ロシアだってイランだってあんな風な形にはなっていかないと思うんですね。そもそもウクライナ戦争から、そしてアメリカもですね、やっぱり腫れ物に触るような感じで、まあ、例えばパキスタンって今核保有国ですよね。だからあんまり茶化したりしないでしょうみんなね。北朝鮮もそうですね。でイスラエルってもう完璧に茶化されて全て暴かれちゃって、それこそパンツ脱がされちゃってですね、カンカン踊りさせられてますよね。もう今ね、あれやっぱり核保有国でないからああいう風になってなと思うんですよ。核保有国だったら、あんな恥ずかしめを受けるとこまでは多分いかないと思うんですね。核ないんだと思うんですよ。そうするともうあとは丸裸ですわね。海戦でアメリカがその沈められたら毎回帰るでしょう。で今グアム島とかサイパン島とか、まあ、テニアン島もやってるって聞いてますけど、まあ、あの辺りで随分、まあ、海軍の空軍の増強をやってね、それに外国から撤退するんですから、まあ、北マリアナ諸島までがアメリカ領ですから、まあ、あそこまでは退くってことでやってるんでしょうけども、まあ、何せ島なんて海なんてことは金がかかるばっか、金がかかるばっかでありますからね、まあ、あれも本当にやりきるかどうか私よく分かんないと思うんですね。でその海戦に負けた時の衝撃ってのはすごいもんですよ。スペインの敗北、それから何度ねロシア帝国の敗北見れば分かる通り、海戦で本当に負けるってすごいことで、ですからそれこそあれノストラダムスの予言に出てるようにね、あれのまさに通りでしょう。ノストラダムスの予言って今頃なんか本当にその通りなんですね。あれね、911事件が以降があの世界ですから、だから2度の戦いがあって、最後がいよいよ中東でアメリカの船2隻が沈んで終わるっていう話じゃないですか。まさに そこに今来てるんですね、あれ。だからまあ空母でも、まあ、2隻でもね、まあ、ミサイル巡洋艦でもいいですけど、それが思いっきり沈んじゃったらですね、タイタニックのように沈んじゃったら、まあそれはアメリカ帰りますわな。あなたをふためいて帰りますよ。今回もあのアゼルバイジャンとグルジアにいるアメリカ軍、イスラエル軍がですね、慌ててこう帰国しているんですね。あれ本当によくわかりますよね。アゼルバイジャンとだからグルジアになんでイスラエル兵がいるんだと。本当にね、悪いやつらだよね。グルジアなんかまだいたんだね、あれね。で要するにまあロシアをねこう南から付け狙うっていう、そういう工作やった連中でありまして、でも今回急遽帰国命令ですから、あれ変わるんでしょうな。いよいよなんか、本丸が討ち死にすると一緒にここで、最後立てこもれという、そういうことなんじゃないですか。したがってだからもう、ほとんどイスラエルはまだはらかに近いことになっちゃってるんですけども、 最後イスラエルがここまで支えられてるのはアメリカのおかげですからね。アメリカが支えてるからイスラエルあるわけで、イスラエルのために血を流すっていうことについて今アメリカはやっぱり政治で押し切ってると思うんですね。もうそれやっぱり今まで、イスラエルの言いなりになってね、国を運営してたのがアメリカですから、それが今回あまりにも明らかになっちゃったわけでしょ。あのネタニヤフがですね、アメリカの議会行ってね、演説したらもうみんなスタンディングオベーションですよね。手を叩いて、あの起立して手を叩くわけですよ。なんか誰か数えた人がいてですね、あの議場でね、アメリカの議場でネタニヤフが演説してる時にアメリカの議員たちが何回立ち上がって拍手したか、金正恩がですね、北朝鮮のな党大会でしゃべる時よりも4倍多かったっつうんですね。面白いよね。アメリカもだからイギリスの言いなり、そしてまあイスラエルの言いなりになってたってことなんですよ。ですから今回まあイスラエル防衛に金と武器と血を流すってことはもうこれ止められないんでしょうね、アメリカね。でもそれで結局海軍大敗戦ということになったらですね、もうさすがにアメリカ人もですね頭きて、もうこれは実際帰るということですね。それでイラクはもう決着つきましたね。2026年の9月までに最終的に全部帰るということですね。今度だからイラクの首相がアメリカに行ってそれをまあ一緒に発表するみたいですけども、ですから日本の米軍もね26年に帰るって前から聞いてるんで、まあほぼ時を同じくしてますね。はい、そうするとまあ本当に中東からも帰るし、で中東は前からトランプがですね、もうあんなバカみたいな金使ってどうもならないって言って帰ることになっておりまして、インド太平洋戦略のあるものもね、あれもオバマが言い出したね、裏切り者のオバマが言い出した金儲けの話ですから、まあ、それやめて、ただ今のところはとりあえずハワイだとか、グアムにいると。で今トランプのところにいろいろあやかけようとしてるのがヘリテリ財団ですよね。あの強硬派の連中ですね。要するに軍事的にどこまでもこう戦争と、まあ金儲けの戦争以上にまあ強行張ってやる連中だよな。これが最後やっぱ難関なんですよね。結局大日本帝国もですね、最後は満州でしょ、満州にいた関東軍がソビエトにね攻め込まれちゃって、一気に瓦解したところでもうこれ敗戦になりましたよね。だからやっぱり一番の強行派が瓦解しないとなかなかねこう敗戦っていかないんですよね。だから私はやっぱりそのヘリテージとかね、ハドソンなんか見えるようなアメリカの本当の強硬派が最後は諦めるために、まあやっぱりこの海軍の大きな船が何隻しか沈まないと無理じゃないかなと、その感じがするんですね。ウクライナから、まあベトナムとかアフガニスタンとかね、ウクライナからね、その米軍が逃げ出したみたいにウクライナから撤退しても、まあ戦略的にはねあまりそれも、関係ない話でね、また他の場所見つけて、同じ戦略続ければいいってことになっちゃうんでしょうから、やっぱりその海ですよね、海軍の大敗北で、全部撤退ということになって初めてですね、やっぱりアメリカの強硬派は引っ込むんじゃないかと思うんですよ。そうするとこれさっきも言ったように、その別に民間人じゃないですから、軍人ですから、まあこれは死んだってしょうがないんでですね、戦争ですから、まあ、そこにだからね大きいミサイルぶち込んでですね沈めても、まあそれは人道的にはまあ別にどうってことないですよね、戦争ですから。それで要するにもうイスラエルも何も戦う気がなくなっちゃって無条件降伏を飲むというのが多分一番なんか確実な決着の方法じゃないかなと思うんですね。最後やっぱり一番大変なのはその強硬派ですよね。ロシアなんかの場合も今回まあクルスク地方にまあNATO がねウクライナ使ってなだれ込んだっていうことで、トランププーチンは和平交渉をもうしないって言いましたよね。あの一言をみんな待ってたと思うんで、チェキストたちはね。まあとにかくプーチンも気の長い人でありましてですね、とにかくどこまでも和平である和平であると、和平は拒まないと。もちろんロシアは譲歩するわけじゃないんですよ、一切譲歩しないんだけども、和平の道をいつも閉ざしていくと、和平の道は決して閉ざさないと、ね、和平の道はいつも開いておくということを言ってたのが、まあ、今回さすがにですね和平はやらないということになりまして、でだからもうあとは軍事占領だけですね。ロシアによる軍事占領はベラルーシも出てくるでしょうけども、まあだから ロシアの強硬派にしてみればやっとプーチンもさ、あの本気になったかなということだと思うんですね、あれね。まあもちろんさ、だから考え方によっちゃさ、あのクルスクなんてところはもともとナチスがね、ロシアと戦ソビエトの戦って大敗北したところですから、まあロシアのさチェキストがね、一つあの罠かけて釜開けてさ、ロシア軍わざと、あれじゃないよ、ウクライナ軍わざとおびき入れたかもしれませんわな。で大騒ぎさせればさ、さすがにプーチンもさ和平諦めるだろうということでさ、大騒ぎさせて、でもう相当死んじゃったんでしょ、あのウクライナ側はね。そのあんなとこ一方的に突っ込みは、小釜は自分たち、小釜っていうほどの規模じゃないよね、数千人ですからせいぜい、まあ釜を自分たちで掘るぐらいのもんだから、バカみたいな話ですよね、あんなのね。行く方がバカですよね、あんなのさ。だって向こう全部囲まれてんだから、ロシアにさ。まあだからなんか意外にあれ、ロシアのチェキストにさね、そそのかされてね、突っ込んじゃって、結局それを契機に、まあプーチンもしてたかもしれませんけど、それを契機にとにかくもうウクライナ、あのキエフはロシアに軍事占領すると、ね、NATO ももう敵であると、だから NATO と共同管理もありえないと、 NATO が攻め込んだんだから、ロシアが一方的にキエフ軍事占領してこの戦争を終わりにすると。でそこであのプーチンとでトランプが話してね、戦後処理をどうするかということになると、こんな感じじゃないですか。で戦後処理ってことになると、それね、西ヨーロッパの方まで影響しますから、はい、だからやっぱり西側の上の方も行かないと、トップも行かないと決着多分しないと思うんですね。したがってそういうふうになる一番最後のどこかっていった時に、うん、やっぱり海戦のありますよね。それにその中東でアメリカのね、空母ミサイル巡洋艦がイランのミサイルで一発沈められたと、ロシアのミサイルで一発沈められたということになると、まあもうそれで大体決着ですかね。いやそこでなんかあのもう一回そのロシアに核攻撃なんて、そんな気力はもうないと思いますよ。だってそんなことやったってですね、結局のところ、ロシアはあの国民を地下に避難させる施設を持ってるんですね、あれね。でもアメリカって確かあれダラスは持ってるんですよ。ダラスは市民を地下に入れる施設持ってるんだけど、他の町持ってないですよね。だからアメリカ人は核戦争やったら死んじゃうんだよね、あれね、生き残れないんだよね。一部の人しか生き残れなくて、イスラエルでもそうですよ。だからもうそれ国なくなっちゃうんだね。最後だから核戦争に粘れがちになったらロシア強いですから、まあそれはもうやってもしょうがない話だね。でもともとだから、まあ、今回はトランプとプーチンが話してやってることだから、そういうふうにならないのに最初から段取りしてやってるわけでしょうから、まあ、最後の核戦争ってことは、まあ、まあね、米ロの核戦争ってことはないわけ でやりそうなのがだから のあれですよね、強硬派なんで、まあ、強硬派をいかに沈めて黙らせるかっていうところがね、いや米ロ双方にとって一番大変だったんじゃないかというふうに私は思うんですけどね。だからまあ今回は海戦が最大の焦点じゃないかと思います、中東はね。でそれで決着すれば、まあ、あとは、パレスチナもイスラエルもですね、シリアもイラクも、まあ、西側総崩れで、まあ、いなくなっちゃって、まあ、勝ってんで、あとはだから西側復讐ですよね、復讐にどうなるかということの次、まあ、国内問題になっていきますのでね、まあとりあえずその戦争の方の行方は決着かなというふうに思っております。まあ、それにいたしましても、大体これで最後ですよね。そんなものすごい軍艦なんか出してやる戦争なんてですね、まあ、これほとんど最後で、グアムに行ったなんかアメリカの空母もなんか慌てて中東行きましたよね。あと中間いた連中も慌てて中東の方へ行ってきましたから、まあ、本当に今度ここで終わりにするっていう形で、まあ、武器捨て場っていうんですかね、うん、海軍の場合は中東が武器捨て場になるような、そんな感じかもしれませんね。だから本当なんかこう、まあバカみたいですよね、最後勝てない戦争をやろうなんて。だからねもうそのこと自体がですね、もう終わっちゃってる証拠で、まあ、こうやって大国も何もですね、もう終わっていくんだと、まあ、愚かな人たちがね、愚かなことをやって最後に自滅するその典型ですわな。まあ何て言いますかね、こう自己満足と増上慢っていうんですかね、これが最大の問題ですね。やっぱりなんかまあ政治家でも軍人だけじゃなくてね、政治家でも経済人でもこういつもね、こう地方を見渡して、まあ、冷静にって言いますかね、まともに生きていけばそんなことはならんのでしょうけどね、やっぱトンチンカンな連中がトンチンカンなことを続けたためにこういうふうになったっていうわけで、 まあだから大敗戦なんてものはですね、誠に愚かさの極みですな。ナチスドイツもそうですよね。だからナチスドイツも最後はもうとにかく、敗戦に次ぐ敗戦でね、だから広げすぎちゃって、で戦線維持できなくなってで離反も広がってどんどん崩壊していきますね。もうすでに欧米はそういう段階に入ってると思うんですね。だいたいユーラシアに軍事力で出てくること自身がもう間違ってるわけでありますから、まあこの先ね、しばらく慌ただしいでしょうけどもね、よく様子を見てた方がよろしいと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、中東海戦の行方ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。